皆さんこんにちは、 AAB コミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さあ、馬淵さんがお休みされてまして、うん、なんか代わりにこの席にっていう話をしていたんですけど、
あ、見えてねえしか
あんまり見えてなかった。あの YouTube の方はね、ちょっとご覧いただけるかと思いますけれども、あの私物の馬のぬいぐるみを持ってきました。はい、
これどっちが馬淵さんなんですか。
あ、両方馬淵さん、両方、ね、
分裂してる、
はい、あのアーモンドアイという、はい、あの名馬の
大小がいるわけですね、
はい、あのアイドルホースぬいぐるみですね、はい、あの大小ありまして、これ自宅に私物であったので、うん、持ってきてみました。これを今日馬淵さんの代わりにここに、ちょっと見えにくいかもしれませんけれども
見えない、見えないよ、
ここギリギリ見えるかな、あ、見えないちょっと見える場所を模索しつつ、はい、はい、あの一緒にお送りしていきたいなと思います。はい、なんかね、あのちょっとここにいるだけでね、うん、ちょっと気分も違うっていう。
そうね、俺たちはね、はい、他の方見えないですけど、
はい、
あの馬ちゃんラジオの方見えないですけど
そうですね、 YouTube の方は若干見えているかなっていう感じですけども、うん、はい、馬ちゃんのぬいぐるみと一緒にお送りしていきたいと思います。はい、はい、あの、うん、今日2月22日ということで、もう最近もっぱらニャンニャンニャンの日で、うんうんうん、猫の日というふうに言われて、はい、SNS などでも盛り上がってますけれども、うん、もうね、私最近本当に猫ミームにハマっちゃって、可愛いし面白いし、あれ作る方、うん、本当に頭がいいなと思いながら、
まあ、あれさ TikTok 見てたらほぼあれしか出てこなくて、
あ、そうですか、
みんなもうあればっか作ってるんですけどであれってなんでいいかっていうとさ、だってまあ、あのソフトで作るんだけど、
はい、
あの顔出ししなくていいし踊んなくていいわけじゃん、
うんうん、
ただ今まで何もその TikTok 見る線だった人が作るんだよ、はい、自分の体験とか元に、はいはい、であれでさらにまた人気沸騰してるよね、
うんうん、そう、あの手軽にこう動きをいろんなこう猫ミームって言って、うん、これまで SNS でちょっと話題になった猫のこう動きがあるものとか、なんか鳴き声が可愛いものとか、そういうのを組み合わせてまさに今そのハートコンソなんですけど、あの組み合わせていろんなストーリー付けてねアレンジしていくってい う, こう流行なんですが、
新井さんが詰められてるところが、プロデューサーに詰められてるところがあの猫ビーム作ったらめっちゃバズりそうだ
って詰められたことはないんですけどね
本当か、
はい、ということなんですけれども、はい、で坂本さんのこうビジネスにもちょっと結びついているということで、はい、
ビジネスというか、
はい、
いやあれさ、なんかドンキで売ってるらしいっていう話を前に聞いて、じゃあ俺も仕入れ元から仕入れたんで自分の店で売ろうかなと思って
す,、ね、おすごい、そうグッズがもうあるんですね。
グッズあるんだよ、映らなくし、まあでも半券とかわからんから、まあ、一応だからちゃんとストックから取り寄せてはいるんだけど、なんか、まあ、ドンキで売ってるってことはまああるんだろうなと思うんだけどな、
はい、はい、ということで、そうそう、あの坂本さんのお店が近くに、お近くにあるという方はね、
そうですね、
ぜひ、
はい、行ってみたら、まあ、でもすぐ売り切れるけどね、意外とみんな見てんだよね、そう、うん、なんかね、そうコストコのクマバッグとかもね、うん、あの100本ぐらい入れたけどすぐなくなったしね、意外とみんな可愛いの早いんですよね、
好きですから ね, ねやっぱ可愛い文化って日本ならではというか ね,、
まあ、そうだね、
強いですもんね、
うん、はい、まあ、新井さん基本可愛いからな、
そうですね
目線がどっか行ってるごめんごめん、
ね、ごめん、ね、目がね、あの座ってしまいましたけど、
すみません、ね、
はい、ということで今日ニャンニャンニャンの日、あの猫ちゃんファンの皆さんはね、うん、一緒にね、いろんなこう動画なんかでね、あの楽し一緒に楽しんでいきたいなと思います、はい、さあそれではここでですね、うん、ラジオ日経からのお知らせです。日経平均株価が終わり値で史上最高値を更新したことを記念しまして、今日夜7時から特別番組待ってたぜこの瞬間主役は日本株だを緊急生放送でお送りします。日経平均株価は1989年の年末に 38,915 円をつけてから、リーマンショックを受けて2009年には 7,054 円を記録したこともありました。そこから15年、ついにこの時がやってきました。指数の最高値更新に何の意味があるかというご意見もあるかもしれませんが、投資家の皆さんにとって株が上がって楽しくないわけがありません。記念すべき日をリスナーの皆さんと共有しましょう。番組は YouTube でも同時配信をいたします。今日夜7時からどうぞお楽しみに。ということです。
めっちゃ見たいね、これね俺実はカンニングで誰が出るんすかっつって、中の人に聞いたんだけど、
はい、
これはさすがの人選だなと思
って。そうですか、まあ、いやもうお祭りですから。
俺10歳だったからねこの時。
でも当時も坂本さんは見てたんですよね。 10歳
は俺は見てた。
すごい、それもすごい話ですけどね。
そうだけど、
はい、いやーということでね、今日夜7時もうゴールデンタイムですよ。
うん、
はい、
だからマジでもうね、その頃活躍されたってもうなんか生きてない方もいらっしゃるんですけど、うん、意外となんかそういう人もね忍びながらやっていただくとめちゃめちゃありがてえなと思うんですけど、
はい、
長期のファンとして
はね、うん、はい、うん、ね、いろんな歴史といろんな方の思いが詰まっているこの、ね、うん、最高値更新ということで、ね、ここから先の見通しなんかも、ね、うん、伺えたりするんでしょうか。
まあ、そうですね、その辺も、まあ、したら検証が大事だね、まず、うんうん、検証大事だし、はい、あの意外と今回のね特番は超楽しみにしてますけどね、
はい、はい、ということで、うん、今日夜7時から特別番組、はい、待ってたぜこの瞬間、主役は日本株だ、ぜひ皆様お楽しみにご覧いただき、うん、お聞きいただければと思います。さてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんへのご質問やメッセージ、お休み中のまぶちさんへの応援メッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供でお送りします。ここからは坂本さんに足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場ですが、日経平均株価は34年ぶりとなる史上最高値更新となり、3万9000円台を乗せて取引を終了しました。日経平均株価の終値は836円52銭高の3万9098円68銭となり、1989年12月29日以来の高値となりました。トピックスも昨年来高値更新となっています。アメリカ半導体大手の NVIDIA の好決算をきっかけに、朝方から半導体関連に加えて幅広い銘柄に買いが入る展開で、前場中頃には終値ベースのこれまでの史上最高値を更新。さらには5場寄り付き早々に3万9000円台に乗せ、一時利益確定売りに押される場面も見られたものの、終値で3万9000円を乗せて引けましたが、さあ今日最大で3万9156円97銭までつけたということで、はい、うん、はい、ちょっと今坂本さんが YouTube ご覧の方
に、ね、はい、普通に放送してるだけ
だから、ね、
それはみんな見えてるから大丈夫だよ、
はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、最高値更新です。
いや、おめでたいですね。まずね、あれですね、なんかね、あのまずスタジオに入ったらね、ちょうどザマネーやってた東洋経済の福井さんが、福井さんやりましたねっつって、こう拍手をこう求められてですね、あのこれ僕からなんでどうぞっつって、あの千引き屋のですねプリンアラボードいただきましたけどね、めっちゃめっちゃ優しいなと思いましたけど、はい、あの福井さんは男あげたなと思いましたけど、
どうも
金曜忙しい、金曜って週末忙しいからさって、早々と原稿書きに変えられましたけどね、
はい、いやもう盛り上がってます。いやいや、
ね、盛り上がってんね、はい、だからもうこれあれじゃない、ちょうどこれ週末だからね、次ね、だって明日休みだからさ、うん、だから相場開くのって
月曜日
だからね、はい、だからもう存分に自慢していただけばいいんじゃない、思ってる人はね。だし僕も日曜かに、はい、まあ、ちょっと近くのカフェで仕事してたら、はい、後ろで65歳か70歳ぐらいの方かな、が、まあ、女性を前にしてずっと、うん、あの俺ハイテク株でむっちゃ儲かったんやって話をずっとしてて、
羨ましい、
ずっとしてた2時間ぐらいしてた
2時間も、
それからみんな温まってんなと思いながら、うん、ちょっとまあ見てたんですけどね、
う
ん、
いやもうそういう話も巷でもよく聞くようになりましたし、聞くよね、
意外と
ね、ま
あ、ニーサと相まって意外と投資ブームだねっていう、う
ん、でそういう話をされた方もこれまでと違って、
う
ん、
そうそうそう、
なんか話を聞く体制がありますよね。
あるあるある、だから、まあ、そうなんだって思う人はいるよね、
うん、
まあでも私やってないからっていうのも多分いると思うんですけど、でもどうなんですかね。まあでも、まあ素直に良かったねっていうのと、まあ今日はまあ NVIDIA がまあ予想を大幅に上回る決算を出したから、まあハイテク株中心に上昇をしましたねというのが、まあ基本的な考え方なのかなと思うんですけど、まあでもそれ、だけだよね。まあ、今日のさ、値上がり、その銘柄、セクターランキング、電気機器だよね、やっぱね。うん、で、輸送機、機械っていうことで、やっぱ輸出税、日経平均のその、まあ、関係するところが、まあ、非常にまあ強かったよね、という話なので、まあ、正当なっていう言い方あれだけど、まあ、よくありがちなね、まあ、その上昇の時の、パターンだったなと思ってるんですよね。はい。で、今日の、まあ、値上がり率ランキングのトップは、まあ、そうですね。三井アンデスから始まって、まあ、野村サイエンス、東和などなど、まあ、スクリーンもそうですけど、やっぱり、まあ、ハイテクが、絡みが変われたと。でもさ、NVIDIA の決算で大体終わりでしょみたいな人が結構、いたよね、評論のね。いや、俺そうじゃないって言うけど、まあ、意外とそうなんだけど、数日見たいね。
はい。
だから今日はまあ確かにそうだけど、数日ちゃんと固められるかが全てなんじゃない？
利益確定とかもある
し。そう、あるから、ね、だし今日もうショートが踏んだパターンも多分あると思うから、ここまで来たら。だからやっぱりそこは、数日、来週いっぱいので判定でいいんじゃない？で、このままじゃハイテクが行き続けるんですかって、さすがに厳しくねえか。
この勢いのままというのはなかなか。
まあ難しいし、ただあと値固めするっていうのも難しいんじゃねえかと思ってるんですよ。
そうですか。
ここ買っていいんすかとか、いうのもあるし、あとさ、そのずっと持ってる人ばっかりだから、多分売れないと思う、売ってない人たくさんいると思うんだよ。だからちょっと差が出したら、うわ、俺もみたいなのが絶対出るチャートだよね、これ。だから、その辺もね、ちょっと、そこで終わってしまう可能性もあるかもしれないし。
値固めするという目線でいくと、いつぐらいまで見ればいいんですか？
値固めは分かんないけど、あと来週の動きで判断したいね、とりあえずはね。
とにかく来週いっぱい一旦見て。
見たいね。だからまあ、だし、続伸して考えも分かんないけど、まあ、ただ、まだ、この相場が続くかどうかっていうのは意外と米国のその個別企業、特にハイテク企業が、あれなんだよね、設備投資をずっとしますよと、いうのがまああるというのもまあ、一つのね、プラスの材料だなと思います。まあただこの相場儲かってないよねっていう人が絶対いると思うんだよ。まあその話はちょっと次のコーナーでしようかというところで、まあとりあえず、まあ高値ね、新高値、日経新高値、中の銘柄ほとんど変わっているというところですが、おめでとうございますと、いうところからまあ始まりまして、まあ高値で、今日も引けてるわけですからね。はい。まあ、これが仮に一日天気だったら、にゃんにゃんにゃんの日だねって分かりやすいんですけど、はい、はい。まあまあまあ、あそこはちょっと一週間は様子見たいと、いうことと、まあ、全部上がるわけじゃなくてね、やっぱりその輸出関連の中でも半導体絡みが強かったというところが、まあ、まとめだったと。いうことは、この後の話はね、後ほどしたいな。あと、まあ、儲かってない人の話も、したいなと思うんで、ここはまたね、
はい、
次のコーナーでしたいと思います。
NVIDIA 関連で一つコメントいいでしょうか。NVIDIA あんなにいいのに関連企業はなんで今年の後半からなんですかね。
ああ、なるほど。そこは、やっぱり、今はいいよねっていうのは当然あるけど、まあ、その、たくさんの、まあ、半導体の受注等々が、まあ、もう見えてるからじゃない。でも、ただそれが株価につながるかは分かんないよ。だってもうすでに織り込まれてるかもしれないわけだから。
はい、なんか 2週目というか、その次の流れが来るかどうかっていう。
そうやって、その今のその AI だけの需要でずっといいね、いいねでいけるかっていうと、これ分からんよな。だから、まあ、実際のところ、その、半導体は特にね、もう、みんながいいなと思うときと将来の期待っていうので相当ズレが生じてるんで、そこはもう昔から変わらないんで、まあ、気をつけていただけたらなと思いますけどね。だからまあ、この上昇相場の最初にもまあ話したんですけど、日経平均が上がるときは、ベータが高いもん買ってきゃいいやっていう話をまあしたので、まあそこの部分かなと思います。で、まあ、コメントは、 意外とこの、まあ、このステッパーの、まあ、最大手のほとんど世界の試合握っている ASML とか、あとはアプライドマテリアルズとか、TSMC とか、時間外の上昇が物足りないっていうのもあるんですけど、まあ、確かにそうなんですね。日本は踏み上げじゃねえか、多分、そんな気がしますと、いうとこかな。うん、
はい。ということで、ここまでは坂本さんに足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあ、指数もぐんぐんいってまして、うん、はい、うん、というところですけれども、このコーナーでは今週は何を教えていただけるんでしょうか。
今週は新井さんからお願いします。
はい、いやもうぐんぐん伸びてますから、はい、うん、ここでの戦略は本当に取りづらい状況が長らく続いてまして、
ね、はい、うん、
これはもうどうしたらいいのか、あの、うん、見ているだけでいいなっていう、はいはい、気分の方も多いんじゃないかと思うんですけれども。
そうですね。だからまあ一応皆さん の, このコメントとか見てると、ビーゴムさん1月4日土手になった神だったのねって言うけど、うん、なかなかそれはできなくて、はい、だからなんか本当は買いだよねとか言って3万1000円のポジ引っ張ってると、うん、もう今年は皆さん人財産築きましたねとか、はい、まあ、そういう話で、まあ、どうやっときゃいいんだけど、意外いまいち乗り切れてないのはちょっとね申し訳ないんだよね。だから僕もテンションが、
はい、
まあ、そんな高くなくてもいいのかなって、うん、思うんですけど、テンション高く、はい、してもいいんですけど、うん、どうせ他の番組がみんな高いんだろうと思ってるんでだし、意外とこれ置いてかれた人が多分殺そうめちゃくちゃ多いと思うんだよね、うんうん、でだからそういう方の話をね、まあ、するのと、はい、あと僕の場合はそのポジション今ノーポジなわけですから、まあ、そこの部分、うん、の話をしたいなと思ってます、
はい、
うん、でまあ、4枚いくかいかないかっていう話だと思うんだけどね、うん、あとはそうですね、まあ、結局ハイテク一辺倒みたいな形になってるので、うん、まあ、その後どうなるかなっていうのかが、まあ、ポイントなんですけど、
ハイテクで、うん、ハイテクというか、あの半導体関連が、うん、まあ、今強いじゃないですか、うんうん、あのその押し目を狙う方がいいのか、それともその次を探っていった方がいいのか。
半導体の押し目か、はい、その次、
次のセクターというか、
いや俺もその次のセクターしか考えてないからね、はい、基本的に、う
ん、何ですか。
何だろうね、また再生エネルギーじゃねえか。
再生エネルギー
なんとなく、なんとなく
なんとなくですね。
これまだなんとなくなんだよ、普通だったらなんかこの、はい、こういう理由だねとか言うけど、うん、なんかサイクル的にそうかなと思って。
じゃあまだこの検証に入るこう初期段階ってことですね。初期段階
で、そうだから本当に蔵出しみたいな感じ。
大ヒント。
A バランス以外ね、俺 A バランスの評価は全然してないから昔から、うん、これも危ないよね。うん、普通の再生エネルギーなんじゃないなってさ、そのお金をさ突っ込めるところってどこなんですかって言うと AI に突っ込んで。うん、でまた再エネみたいなのもあり得ると思うんだよね、
う
ん、僕はね。
そこがこうちょっと循環するというか、
循環すると思うよ、まあ、全部循環なんじゃない、もう循環論なんか終わったよとか言うけどさ、うん、結局なんか循環してるよね。
そのあたりってその投資家の方って共通している層だったりするんですか、
う
ん、
共通している層、いやそれは、うん、早くそれを見つけられるかどうかか、うん、見つけられたとしても長いか長くねえかっていう話があるから難しいんだけど、はい、なんか次は意外とそうかなって思った、まあ、本当にサイクル論ってあるんだよ、うん、だってさ別にメンズの髪型の流行りだってさ、はい、めちゃめちゃさ、うん、あれじゃん、昔からサイクルしてんじゃん、
なんかちょっと2ブロックっぽいのも大昔もありましたもんね。そうそう、
あるし、はい、だからセンター分けだってさ、うん、俺が高校の頃とか大流行りしたわけだからさ、そうだから
ロング系ですか、
ロングが普通の、だからこれちょっと短いぐらいのセンター分けが流行っててさ、はい、でそれでなんかうちの娘に去年、はい、パパが高校の時の写真見たいとか言って、うん、見たいのっつって、うんっつって、
はい、
でうん見ていいよってほいってやったらこれは悔しいけどイケメンにって言ってたら応援はみたいな話で
坂本さん本当にかっこよかったです
そうそう、よか昔はねって話でいいよ、もう今はそうじゃないって話は荒井さんがいただいてますけどそうそう、でその後さパーマが流行んだよねっても同じなんで、今またパーマちょっと流行ってるんだよ、だからサイクルはあるんですよ、うん、
2,30 年で回っていくんですかね、
う
ん、
そうそうそう、だからまあ うん、次はなんかもうみんなで買える銘柄ってそういうのじゃねえかなと思ったりしてますけどね、
うん、なんかみんなが買うような銘柄でこう盛り上がりたいものですね。今こう結構喫強さまざまというかね、出てますので、
で、うん、まあそこの話をちょっとね今日深掘りしようかなと思ってて、
はい、
でまあ儲かってないよねっていう話をまあしてたのよ今まで、うん、でそこでね一つね、変化がさすがにここまで日経平均が上がってくるとあると、うん、はい、いうのがあって、それが、うん、信用評価損率。
信用評価損率、はい、はい、
信用評価損をまあまあこれは何かというと信用のまあでどんぐらい損してますかっていう指標なんですよ、うん、でこれだけ日経平均が上がればいろんな銘柄が大体昔上がってたのよ、
うん、
だからさ、このライブラーショックの時もそうだしさ、はい、まあ、チャイナショックの前とかもそうだし、もうなんかバブルみたいに、うん、ミニバブルだとか言われた時っていうのは、まあ、大体グロスからプライムまで上がりまくって、うん、でこの信用評価損っていうのがプラスにピコってなるぐらいあったんです、まあ、そこは大体天井なんだけど、でこれが大体 10%8% から 10% ぐらいのマイナスずっとうろうろうろうろしてて、うん、で、足元ね、この1ヶ月でようやく改善してきたけど、うん、まだマイナス 5.57% なんだよねと。だから、これはまあ個人投資家のまあ信用の手法なんですけど、個人投資家はどれぐらいどんだけ P なんだっていう話なんですけど、うん、はい、P を埋めてください。あれさ、
どんだけ、チャレンジャーなんだ。
あ、
そういうことじゃなくて、
信用取引好きなんだじゃないの。
あ、好きな
の。
そうそう、
信用取引を、
信用取引好きイコールちょっとチャレンジじゃないですか。
もうめんどくせえな、下手とかそういうの俺は期待したんだけど。
ごめんなさい、ちょっと数字は私に求めないでください。
さすがにねえか。いや、さすがにそういうのが毒づくのはねえかって話なんだけど、
はい、
そう、
はい、どうでしょうか。
いや、だから結局そこは、はい、まあ信用評価損が低いと、マイナスであるということは、まあ、損してるわけだから、うん、この相場で損してるんですかっていう話になるわけです。
責めないでほしい。
そう。しかもあれ、6ヶ月に1回こうロールしていくわけだから、それでも損してるんですかっていう話になるわけですよ。
今一番言われたくない言葉ですね。そうそ
う
そ
う、だから逆張りっていうのが多分一番の正解だったんですよ。綺麗に答えましたね、はい、あれさんっていう話なんだけど、はい、だからここの部分がね、意外とあるって、まあまあ、懲りずに新興を買ってるんだろうなとか、まあ、懲りずにその高い銘柄買って、んだろうなっていうのがあるんですけど、うん、
ただその高い銘柄に手を出していいのかどうか、うん、ここまでトントンと、うん、その昨年末からね、5000以上値上がりしている日
経平均、だからマナジャックが上がってねえのかってさっていう話で、だから僕の銘柄も最近あんま当たんないんだよねっていう話ですけど、うん、はい、新井さんは可愛い顔してぶち込んだ発言をするから面白いって書いてるんだけど、
そうですか、
あの、いや俺ここで言ってほしかったなと思うんだけど、はい、そうそう、でそれで、
すいません、
これで皆さん日経平均でね、今日はね、だから最高値取って儲かんなかった人のためにね、うん、話す、はい、まあ、これから日経平均はどう動くのかっていう話も大事だけど、やっぱり皆さんここでいける銘柄を探すっていうのがあるじゃないですか、うん、
はい、
そこで今日はちょっとこれは、このね、日経平均のこのペアトレ戦略に関してはショートですって言いたいんだけど、
はい、
この流れの時にショートですっていうのはやっぱり、ね、難しいよね。だからちょっと様子見てもいいとこまで、もう日経平均は上がってるから、その本当にもう終わったなと思うところでショートですって言えばいいはずだから、
はい、
ここはちょっと違う戦略をというところなんですけど、ただペアトレもまだできないし、
うん、
まあショートができないし、じゃあロングするんですかってロングできないし、うん、CFD はちょっと戦いにくいんで、
はい、
まあちょっと指数の絡みという話を考えると、やっぱリートじゃないの。
リートですか、
うん、
はい、リート今状況というか足元どうでしょうか。
リートはね、基本的にリード指数で見る人いるかもしれないけど、僕は平均利回り見てる、分配金の、はい、これが 4.66 までいってる、
うん、うわ
ー、これが 3% 台真ん中とか前半ぐらいまでいったのかな、多分。まあ一時期一番ひどい時は。うん、
はい、
で、これがですね、じわじわ来てるんですよ、
うん。
で、20日のうちほぼ陰線引いてたとかね、直近ね。
はい、
とかいう流れもあったし、これはやはり、この3月に向けて地銀がぶち投げてくるお祭り的なものがあるんじゃないかなと思ってるんで、まあこの僕のね、ラジオなりいろんなものをフォローしてる方はですね、 このリートのですね、ぶっ先をですね、まあ、買っていけると、いうのがですね、一つの救済なんじゃねえかなと思ってんだよね。で、まあ、マクロ環境的に日本、まあ、米国の金利も下がって、てるからリードダメだねっていう話、上がってるからリードダメだねってなるし、日本もこれから引き締めるからダメだねって言われるけど、んなまだ先でしょうと、うん、いう話なので、まあそろそろ、まあ今買えじゃないよ、コロナの時みたいなとんでもねえ暴落があったら、ここは拾おうぜ、必ず拾おうぜっていうところ、うん、
なのでチェックは欠かさずにっていうことですね、う
ん、ここはちょっとしとこう、まあ、番組の皆さんとね、いろいろこの対局観を考えるところで、まあ、これはねあるかなとは、思いますので、まあ何でもいいんですよ、ここは。多分ホテルリートは前はちょっとなってたけど、ホテルでも今いいと思ってるから、うんうん、だからいいんじゃないかなと思いますね、はい。なのでリートはちょっとね、まあ、逃げじゃないですけどね、うん、まあ、今から日経平均をどっちに行くっていうのはちょっと難しいので、いいんじゃない、まあ、地銀が投げてきますんじゃないの、ね、来るんじゃないかっていうのが、まあ、一番メインなんですけど、うんうん、なんかじじい下がってるからドスンっていく可能性って、やっぱ可能性として持ってたいよねとは思うので、うん、まあその背景はやっぱりその債券で損してるんですよね、金利が上がってるから、もう保有のだから合わせ切りをすると、はい、いうのもあるし、あ、ちなみにコロナの時はこの平均の利回り 8.5% ぐらいまで行きましたから、うん、だから今の約半分までぶっ下がったわけですよ、リートの、各平均がね、
はい、
だから意外と面白いかなと思いますけどね。であとはさ、高配当利回り投資をやってる方って最近このリートの利回りがすごく高くなってきてるから、うん、なんだろうな、上位ランキングに食い込んでるんですよ、
うん、
インビジブルを筆頭に 5% 以上のリートが結構ゴロゴロしてるんで、やっぱりまあ利回りを本当に取りたいなと思う方は、意外とこの辺、まあ、ここから下がって、まあ、3月末までに買えばいいと思うけど、まあ、そこで掴んどくっていうのも大事なのかなと思いますけどね、はい。
コメントで、まあ、リートの NAV 倍率、うんうん、はい、PBR と似た指標ということなんですが、まあ、それどのくらい重視してますかとのことです。
まあこれは基本的に、まあ、1よりおでかければ増資すればいいんじゃないみたいな、そんな感じなんで、うん、あんまり気にはしてないですね。まあ今1倍から大きく返してるのも少ないしね、うんうん、私まあ上回ってればいいんじゃないっていう話と、あと LTV はあれです、簡単に言うとどんぐらい借金してるかというと、うん、まあ、半分以上すんなっていうのがこの合言葉になってるんだけど、
ああ、
ね、やりすぎてちょっとね、リーマンの時に厳しかったとかあったから、うん、まあでもそのレベルでいいんじゃないっていう話ですね。で、あと返済期間に関しては物件のその新しさとかに変わってくるから、それはリートごとに違うと思う。だって、だし、オフィスだったり、あとは住宅レジだったり、まあ、それがごとに違うので、あんまり期間をそれごとに見るかなっていうところですかね。はい。
リート、物流系とかってどうなんでしょう。
物流系はもう超人気でしたね、最近。最近でここ。
コロナの頃とかもすごくね、
うん、人気ありました。もうずっと利回りが縮んできてたよ。うん、だそのぐらいやっぱりリートは、この物流系っていうのが、買われてたんですよ。私、買われてんだけど、利回りがどんどんどんどん上がってたの。
どういうことだろう。
これはだから、値上げができてたんだろう。
ああ。
うん。まあ、そういうのもまああって、あと新しい施設ができると高い賃料取れるとかですごい良くて、うん、まあ 3% ぐらいまで縮んだものもあったし、でも今ね 4% 以上でゴロゴロしてるんで、意外といいかも。
ちょっと指数を使った取引で、うん、今ね、見ておいて直近で入れそうなものはリートなんじゃないかという。
リート、まあまあ、リート指数買うのはどうかと思うけど、うん、ETF の買うのはどうかと思うけど、分かんない人はそれでいいし、うん、なんかもう、次の、多分どうせこのラジオ聞いてて、次の逆張りを教えてくださいみたいな人ばっかだから、まあ、もう一番そういう話の方がいいんじゃねえかなと思ったんですよね。で、あとは、循環物色は多分、全員救済されるようなものは来ないと思う。
来ないですか、うん、待っても。
待っても。だから、あとは、グロースにお金があっていうのは、一時期は来るかもしれないけど、腰が入ったものはやっぱ来ないと思う。やっぱ年末来るかなと思ったけど、あんま来なかったし、うん、やっぱりそれを期待してもしょうがない。で、これは毎回言ってるけど、 プライムの上の方の銘柄の方が、グロスより儲かってるからね、本当はグロスの成長率がむちゃくちゃ良くないといけないわけだから、だからグロスダメなんだよっていう話ですね、はい、
でもプライムの高いところ今から入るには怖いで、うん、
怖い
っていうところですね、うん、いやもう本当にあの儲かっていそうな話も聞くじゃないですか、うん、なので何かしたいっていう気持ちになるのはね、
そうね、
はい、すごく、
まあとりあえずまとめると、今買いなさいじゃないですけど、3月末までにものすげえ下がる局面があるかもしれないんで、まあその辺で狙ってみたい、でこの利回りに納得する人は買えばっていう、そういう感じなんで、まあ毎週ね、この番組あるんで検証はしていきたいなと思ってますけどね。
じゃあ3月末までこのリートについても何か動きがありましたら、坂本さんの方からも、
はい、僕はそれに今一番注目してます、
はい、では来週以降もこのあたりお話をいただけるということで楽しみにしております、はい、うん、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら岡三オンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や金、原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、祝日も取引できる金融商品です。この度、米国小型株価指数のラッセル2000や銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365を岡三オンラインで始めてみませんか？岡三オンラインでは新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第53号、岡三証券株式会社。ここからはしゃべくりカブカブ。こちらのコーナーでは坂本さんや番組が独自の視点で注目ニュースをピックアップ。株式投資の肝となるエッセンスや今後流行やヒットが期待されるキーワードを深掘りししゃべくりまくります。今回は日経平均って4万円に行くんでしょうかについてしゃべくりまくっていきたいと思います。
今週あんまネタがなかったね、新井さんとか言って。
他にもニュースもありますので。
あった、はい、オッケーオッケー。まあまあ、
まずはここ気になります。じゃあ
何個かやったらおもろいね。いやまあ、いやこれ行く行かないって言って、どっちか来らなきゃいけないんだったら、それ行きますでいいんじゃねえか。
はい、いつかは。
うん、いつかは、はい、いつかは。そうそうそう。だから、まあ多分、まあここから失われた、まあ、何十年がまた始まるかもしれないけど、まあでも行くでしょ、これは。はい。
いつ？聞きたいところなんですけど、
まあでもそれが分かればね楽だよねって話だけど、はい、まあでもこの勢いのまま行く可能性もあるんだけど、うん、ハイテクの中心に一辺倒で日本は上がってきてるから、はい、いいんかって思いますけどね、
うん、これがまあ安定してきちんと値固めをしていくにはもうちょっとまあ循環難しいというお話先ほどありましたけれども、うん、もう少しだけは循環も見られないと値固めっていう風にならないですかね。
うん、多分だってもうハイテクの人がもうみんなもう利食い場を失ってる状況だと思うんですよ、
はい、
だから結局それが下がり始めたらとんでもない売り上げ出てくると思うからね、うん、だからまあしかも今日でかなり短期目線のそのハイテクをショートしてると踏まされてるから、うん、
はい、
となると誰が買うんですかっていう話になると思うんですよ、
うん
うん、だからなんかもうこっから天の弱作戦でいいんじゃないかなと思うし、まあ、4万円いっても、うん、まああと1000円弱だからね、
はい、
だからこっからショートしてもさそんな死なないでしょっていうのがあるから、うん、まあどこまでみんな上がるのっていうのをまあ考えてポジ取ればいいと思うんだけど、僕はもう本当にこの PR 的にもう来年度の増益まで織り込んでしまってるんですよ、日経平均は。 そうだから本当つまんないよね、うん、だからこの先まで織り込んじゃった相場ってめちゃめちゃつまんないから、
もうじゃあもうあと来年まで見どころがない可能性があるじゃないですか。
暴落するまで、ね、2020、うん、2018年とかの相場じゃない多分、うん、だと思う。だし、まあ、僕も早々に外してるからね今年はね、うん
うん、ちょっと本当に難しい2024年のスタートっていう感じに、うん、番組的にもなりました、
ね、もしやるなら、うん、もうなんかテーマ絞ってやればいいんじゃない、自動車とかさ、うん、まあ、そこはまあハイテクハイテクって言ってる人の方が確かに、まあ、価値はあったのかなと思うんだけど、うん、でも僕は別にセクターは外してねえからな、自動車とか中心に部品も含めて買っときましょう、
はい、なので全体的にそれこそあの指数の取引をされている方よりも個別で、うん、まあ、一部ですけれども買っている方が目立つという印象ですよね、
うんうん、まあ、そうだね、うん、それはだからやっぱりハイテクを絞って買ってきてるんだろうなっていう話だと思うから、まあ、その中でもだからまあ繰り返しなんだけど個別株をやるしかないんだよっていう、うん、で出遅れてるのはもうめちゃくちゃあるから意外と選別しやすそうじゃない、うん、まあ、これから一旦全体が崩れた時に下食らうかもしれないけど、うん、2、3回下買えばまあ大丈夫だろうっていう株はかなりたくさんあるから、
うんうん、ただそこのこうさじ加減が難しくて、まあ、ここまでは出遅れで行くのかどうかと思ったら循環に入らなかった、うん、みたいなこともあるかもしれない。
そこはだから循環って個別の業績なんだよ、はい、だから業績良ければ買うから、循環はセクターから降りてくる資金だけど、うん、個別の資金でも十分そこは動くわけだから、
じゃあやっぱり業績をしっかり見ておくっていうところが大切ですね。コメントで失われた34年が今日終了したと。
いや34年2ヶ月ですね、はい、多分新井さん生まれた頃からもっと前か、ね、もっと前ですね。すいませんね。
あ、いえいえ、はい、あのそんなことないです。
いや
そんなことないんです。同い年です、ね。
いや、はい、すみません。ピンポイントすぎて申し訳ない。
生まれてこの方、はい、あのずっと失われて
た。失われた荒井ですとか言ったら受けるかもしれない。
はい、その状態なんですけど。
そうですね。
はい。で、あの、好景気がこの日経平均ね最高値、史上最高値更新の一方で、好景気がなかなか実感できていないっていうまあ声もあるということなんですけど、
そうそう、だからそこでずっと話してるんだよ。だから多分今日俺はその話をするために来てるんだよ多分、うん、
はい、好景気をそれこそ知らない世代なので、
いやじゃなくてこの日経平均で、はい、あの右票を儲かったぜロングやハイテクやって言ってる人は、はい、ええ、まあ、あの今日の特番をね聞いて、うん、いやよかったねとか言って
乾杯しながら、ね、
最近始めたばっかりなんだけど、はい、この三十何年長かったねってそのパイセンが言ってることをですね、うん、はい、聞いてうーんとか分かったような話分かったように聞いとけばいいと思うんですけど、
楽し
そう、絶対困ってる人は、はい、儲かってない人でしょ、うん、ショートで打ち死にしてしまった人はしょうがない、本当しょうがないんだけど、はい、ロングで儲かってない人って焦りしかないと思うよこれ、うん、だからもう今日もその解説で僕はもう終始してる、
はい、
うん、だからそれでいいと思ってる
助けてほしい方に向けた放送っていうことですね。
そう、はい、ね、だからやっぱそこなんだよね、うん、よかったですねっていう放送もいいんだけど、うん、そんなんだってもうラジオ人気朝からやってるんだからみんなやってんだろうって話だから
でもお祝いは長くやりたい、
いやそうだけど、でも取り残された人がやっぱりたくさんいるのを知ってるから、はい、うん、まあ、周りの空気感とかね、
はい、
うん、見てもそうだし、うん、だから一つの作戦ってリートは意外とあるぞという話を、まあ、あのしてるからね、
ちょっと希望ですね、うん、そのあたりがね、
うん、そう、はい、それは一つの作戦としてちょっと気持ち切り替えよう。これ焦ってさ、ど高いとこ買うとさ、本当にまた失われた何年になるかもしれないから。
個人的なね、
そうだな。本当銘柄選びはね、うん、こっからは気をつけた方がいいよ。
慎重に、
ね。うん、上がってるのは本当まずいって、
うんうん。ちょっと個人的に聞いてみたいんですけど、日本国内の好景気って何でこう肌で感じるとしたら感じられるんですか、うん、なんか宝飾品が売れるとか車が売れる、
日銀短観でいいんじゃねえかとか言うと、そういうなんかみんな見てないようなマクロの話で答えるのはこういう時だけ都合いいなって思ってるかもしれないけどいやそうじゃない、うん、まあそれか、まあそうね、まあ、
景況
の調査かな、
うん、
うん、あれは一応アンケートをまあ日銀が回していって、ええ、で一応タクシー運転手とかも聞いてるみたいだからな、はい、ちゃんとね、 あとは、スナックのママとかさ、うん、だからそういうのでいいんじゃないかなと思っ ってるんだけどね、うん、
なかなかその手元に届いてこない、
うん、まあ、GDP でもないよね。そう考えると、う
ん、GDP そんなに気にしなくていいというふうにね、いや、おっしゃって
ましたね。僕はもう GDP で気にする自体は私自身、まあそうね、うん、うん、そうですね。だから実体経済が悪いと、まあ、賃金の伸びでもないと思うんだよな。まあ、本当はだから経済的にはまた物価と賃金の伸びでさっていう話になるんだと思うんだけど、はい、まあ、何なんだろうね。うん、いや、でもなんかみんながその好景気を享受できるっていうのはないんじゃないか。もう収入に格差がありすぎるんでしょ、今、うん、昔以上にね、うん。だからそこかなと思うけど。だしさ、株式投資やってる人だってこんな格差あるんだぜっていう話なわけだから。
そうですよね。大きく差があります。
うん、だからもうそこは、まあ、うん、今回の上げはちょっと特殊だから、やっぱり配当で乗ってないといけないし、うん、まあでもただ自動車部品の、とか自動車に乗ってれば取れてると思うんだけど、はい、まあ、うん、そうじゃない人はやっぱり業績を見ての報道をやっていくっていうのがいいかなと僕は思いますけどね、はい、う
ん、自動車部品に関してはまだホールドでいいんですか？
全然ホールドでいいでしょ。もう量化が見えてこっからですよって話なんで、うん、まあまだまだいくでしょう、うん、であとはなんだろうね、うん、その株式投資で儲かった人って金使わんからね、基本的に、うん、だから高級品があの株式投資で儲かったぜ売れていますとかいう感じでもないし、うん、あと、まあ、うん、高いところに飯食いに行っても予約取れるからね。
あ、じゃあ空いてるってことですね。
まあ、空いてるって、うん、まあまあガラガラではないけど、うん、予約が取れんとかいうような状況じゃないから、意外とこの僕のその美味しい店、
はい、
予約レーダーで言うと、はい、あの意外とまだそんなピークでもないよ、
うん、
あのそのレーダーがを使って、予約をした時は意外と本当にいっぱいな時があるから、
うん、
その時はなんかちょっと景気いいのかなと思うけど、そんなことはないし、
あ、じゃあまだそういったところには、うん、ま、回りきってないという感じですかね。はい、さあではですね、うん、ここで手元に、あるニュースについても坂本さんに、はい、解説いただきたいと思います。はいはいはい、まずはストロング系酎ハイ撤退の動き活発化、ガイドラインが公表でということなんですが、はい、ビールのロング缶1本のアルコール摂取でも大腸がんの発症リスクが高まるなどとするガイドラインを厚生労働省が19日に発表しました。これによりビール各社がストロング系と呼ばれる低価格で酔いやすい高アルコールの酎ハイの販売から撤退する動きが活発しそうですとのことです。
まあこれはね、もう社会現象みたいな感じで、うん、マスコミが煽りすぎたのもあるんじゃない。もうこれ
流行しましたね。
もう俺の精神はストゼロによってなんとかそのなんだろう、保たれてるんすわみたいな話を結構いろんなところで聞くしね。
なんだとしてもあまりね、印象は良くないですからね。そうそう
そう、で、まあ別にそれが薄くなったらさ、なんかあの公衆の、まあちょっと銘柄名は言わないけど、あの公衆の5リットルとかに入っててさ、うん、焼酎をさ、足して飲みゃいいんじゃねえのっていう話だけど。
恐ろしい飲み方。
昔からでもさ、そういう人っていたじゃないですか、その安く酔いたいから、公、
は、
衆、
い、
のさ、このでかい5リットルとかのやつを入れてさ、うん、飲むとちゃん、その銘柄名を言いそうになるから、もうこれにしとくけど、はい、入れて飲んでる人っているじゃないですか、だから、規制してもあんま意味ねえんじゃねえかと思う。思うんですけどね、はい、
まあ、あの手に取りやすかったというところから、今年に入ってアサヒビールとサッポロビールがアルコール度数 8% 以上の缶酎ハイの新商品を販売しない方針というのを、
はい、売れ筋のどれとは言わないけど、はい、物はそのまま売るんかいっていう話だよね、うん、
はい、でそれに続いてキリンビールも今後のストロング系の販売方針について検討、サントリーの対応にもどうなるのかということで注目が集まっているということでした。うん、
そうですね、やっぱりそのパッケージを見てその、ね、もう手が伸びてしまうような人もいるのかなと思いますけどね。
うん、そうですね、あの、うん、高アルコールのものを探して歩くっていう方が出るかもしれない。
いるかもね、もうコスパがいいと思う。だからそれは何回も言うように、その5リットルの高所の焼酎を買ってですねっていう、はい、あの話だと思うんだ。
めちゃくちゃ押しますね
いやいやいやいや、だって昔からそうだからそういうその安く酔いたい人家にめっちゃあるから、それが、
はい、
だからまあ、ただね、あの僕は酒そんな強くないんで、うん、多分 9% の500は飲めないと思う、多分
結構 構大変だと思いますけど、
新井さんの面な知ってる、まあ、次行こうって、新井さんが何本か行けるのは知ってるけど。
では短い時間で続いてです、はい、バンクマンが子供服に本格参入ということで、うん、はい、はい、いかがでしょうか。坂本さんはワークマンの衣料品で、
あ、よく見てます。あの、当然ワークマンプラスが出た時も店舗取材行ってますし、うん、まあ、靴とかどうすんのみたいな話だったけど、うん、まあ、子供服に行くのは当然でしょうね。僕もアパレルをちょっとだけ自分で売ってますけど、並行輸入で。まあでもキッズって結構高いんだよね、意外と。
結構高いですよ、一瞬なのに、
うん、
あの、
そう、あと、なんだろう、量産効果がさ、出ないんだよ、多分でかいのより、はい、だから意外とコストかかると思うよ、うん、だってもともとキッズ本当高いなと思って、キッズと大人が一緒でギャンキッズの方が高いな、高い時あるから、うん、だから原価ってそんな落ちないんじゃないかなと思ってるんですよ。ただ来店機会のまあ、増加にはつながるよね、うん、だから例えばお母さんだけの服をワークマンプラスに買いに来て、でもキッズも買いに来たら意外とこれ、まあ、可愛いじゃんとか、まあ、結構子供外で遊んだりしてドロドロになるから、うん、意外とワークマンみたいな生地とかって合うと思うんで、まあ、ちょっとブーム的なものが来ればいいけど、ただライバルも多いよね、
はい、
あの価格のライバルはめっちゃ多いよね。で、西松屋とか、あとは島村の系列のバースデーとか、まあやっぱりその300円、400円台でやっぱその子供服買えるんだよ。うん、で、そことどう差別化つけるをするかっていうのが結構大事かなと僕は思ってるんで、そこは注目したいですね。まあ当然、取材もね、並んだら行きたいなと思いますね。
はい。はい、売上も、が今、子供服はおよそ10億円のところを将来的に200億円に増やす目標、う
ん、難しいんじゃないですか。
掲げたとのことです。
それ子供服だけで、
はい、
ちょっと西松屋っていくら売り上げあるの、ちょっともうちょっとこれやろう、
はい、っっ YouTube タイムの方で、はい、ではこのコーナーはお時間となりましたので、後ほどこの話題についてまた触れていきたいと思います。はい、うん、ここまではしゃべくりカブカブでした。次回もお楽しみに。坂本さん、気になる今週の注目銘柄選別のポイントを教えてください。
今週は自動車銘柄でしょう、とりあえず。
はい、自動車ですね、はい、
王道をぶち込みに行きますよ、はい、
はい、ということで気になる坂本さんの気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。時刻は午後5時17分を回っています。しゃべくりカブカブ、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。株式 FX をはじめ不動産など投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。うん、この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。今日もたくさんの方にご覧いただいてまして、
ね、すごいね、
はい、コメントもたくさんお寄せいただいてます。
注目度の高まりが分かりますね。7時にまたね、はい、特番見たいですね。
そうですね、はい、あの特番までずっとラジオ日経お楽しみいただければと思います。いいですね、はい、
先生も見たいですね、はい、
はい、ではこの後 YouTube タイムでも銘柄のお話と子供服のお話などなど ね、はい、コメントにも触れていきたいと思いますので、うん、引き続きコメントお寄せください。しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。